あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びにあふれています。私たちの普段生きている社会というのは、確かめること、確かなこと、証拠があるということが大切にされています。何か情報を得ることがあれば、その情報源というものをちゃんと確認します。あるいは何か契約をするときは、その時交わした約束が確かであることの証拠として、文面で契約書を交わしたりします。特に昨今ではインターネット、SNS などを通じて情報があふれる時代です。そこには出どころのわからないもの、根拠の乏しいもの、デマですとか嘘、そういったものが平然と載せられています。私たちがそれを疑うことなく鵜呑みにしてしまうと、私たちは騙されてしまいます。そうならないように、私たちはそれが真実であるかどうかということをよく確認するようにします。それは言い換えれば、物事をよく疑うということです。疑うというのは賢さの一つです。それはこの世の中で生きていく上で必要なもので、疑うことそのものは非難されることではないと思います。しかしこの世の中がそうやって嘘やデマ、根拠のないもの、そういったものであふれればあふれるほど、私たちは疑うことが増えていきます。だから証拠のないもの、根拠のないものは価値の低いもので、そういったものは信用するに値しない。そうやってだんだん信じることは愚かなことで、疑うことこそが人間の最も賢い生き方なんだ、そのように考えてしまうことがあります。しかしこの世の中にはいくら疑っても証拠を出しようがないもの、そういったものがあります。例えば人の心です。その人が口にすること、行動したこと、そういったものは証拠に残せたとしても、その人の心の中までは私たち最後まで分かりきることはできません。しかしその中で疑う心が生まれてきて、口では良いことを言っても腹の中ではこの人は何を考えているか分からない、本当にこの人は一体何を考えているかは分からないのだから、この人の行動がその心の中から起こされたものかどうか、それはどうか疑わしい、そのような疑いが生まれてしまいます。そういった証拠のないもの、根拠の見せようがないもの、その一つが神の存在であると言えます。ここにお集いの方の中で神のお姿を見たことがあるという人はおそらくいらっしゃらないのではないでしょうか。私もそのお姿をこの目で見たことは残念ながらありません。神様を信じない人に、神様はいるんだ、そのように言っても信じることはないでしょう。じゃあ神がいるならその証拠を見せてくれ、そう言われてもその人が納得するような証拠、根拠というものは出すことが私たちできないのではないでしょうか。疑うこと、見ないと信じられない、そのような象徴的な聖書の物語として、十二弟子の一人トマスの物語があります。ヨハネによる福音書にはこのようなトマスの姿が書かれています。トマスはイエス・キリストが復活したことを他の弟子たちから聞いてもそれを信じることができません。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、 またこの手をその脇腹に入れてみなければ私は決して信じない。そう言って主イエスの復活を疑います。このような疑い深いトマスの姿は特別非難できるようなことではないと思います。先ほど言った通り、自分の見ていないもの、自分の目で確認していないもの、証拠のないものは信じない。それは人としての賢い姿であるからです。そんなトマスに対して主イエスはそのお姿を現します。主イエスを見てようやく私の主、私の神よというトマスに対して主イエスはこのように言います。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。疑うトマスの姿というのは現代の社会で生きる私たちの姿と同じものです。しかし現在の私たちはトマスのようにはなれません。主イエスのお姿を見て確認することができないからです。私たちに残されている道は見ることができないので信じられないままでいるか、見なくても信じるようになる、この2つのどちらかです。しかし現に事実として2000年間のキリスト者が与えられています。見なくても信じる者たちが与えられています。そしてそれはここにお集いになっている一人一人も、お一人お一人もそうです。ここにいるお一人お一人が見たこともないキリストを知り、信仰を与えられてこの場にお集いになっています。誰もキリストを見たことがないのにです。では私たちは、キリスト者は何によってキリストを知ったんでしょうか。それはこの聖書によってです。キリストのお姿を直接見ることができない私たちがキリストを知り信じるために残されているのがこの聖書です。この聖書がキリストの伝道したその道を、その存在の姿を、また十字架と復活、その出来事、そしてそれによって私たちが救われたのだ、その事実をただ聖書だけが述べ伝え、私たちはそれによってキリストを知ったのです。しかしここであえて問いますが、ではこの聖書がその根拠である証拠になるという、それが確実だとどうして言えるのでしょうか。実際に聖書というものをただ一つの書物として見たときには確かさに乏しい面というのがあるのです。聖書は今なお研究されている書物で、未知の部分、わからないところというものが多い書物です。旧約聖書の物語は、その多くは古代のイスラエルの民が口によって代々語り継いできたもので、それを文字に起こした写本と呼ばれるものは複数存在します。その中の一つが選ばれて今この聖書の中にあります。また新約聖書4つの福音書では、主イエスのこの地上でのお姿を書いていますが、そのすべてが一貫した姿で書かれているわけではありません。ある福音書で書いてあることが他の福音書では書いていない、そのようなことが多くあります。ある意味矛盾とも呼べることです。後半の手紙、多くのものはパウロの名前によって書かれていますが、実際にはパウロ本人が書いたものではないのではないか、そのような研究もあり、それは今定説とされていることもあります。今日読んだペトロの手紙もまた、 ちょうど礼拝前にスライドを出していただいてですね、ペトロの絵画とともに今日読まれたペトロの手紙を書いたと言われているペトロと書いてあったんですが、実際にこのペトロの手紙もシュエスの使徒ペトロが直接書いたのではない、その弟子が書いたのではないか、そのような研究も進んでいます。ですからこの聖書というものは疑おうと思えばどこまでも疑える書物であります。私たちが証拠を求める人間としての賢さを持ってこの聖書を読むならば、この書物は確かさに乏しい、信じるに値しない文章になってしまいます。ここに書いてあることを信じる方が愚かである、そのようにまでもしかしたら言えてしまうことができるかもしれません。じゃあ聖書はこの世の中にあふれているような根拠のない、本当に私たちが信じるに値しない文章なのでしょうか。少なくともキリスト者にとってはそうではありません。なぜならばこの聖書は聖霊によって結ばれた書物だからです。ここに書かれたそれぞれの文章は誰が書いたものであっても人の知識や思いだけで書かれたものではありません。そこには聖霊が働いています。聖霊の働きによって一つ一つの文字が書かれています。そしてまたこの聖書を読む私たちにも聖霊の力が働いてこの聖書を読んでいます。それはもしかしたら自覚していないことかもしれません。しかし先ほど申し上げました通り、私たちが人間の賢さだけ、人間の思いだけを持って読むならば、この聖書の一文字一文字は私たちにとって何の意味もない文章なのです。私たちに聖霊が働いているから、私たちキリスト者にとってこの聖書は意味を持つ文章となるのです。私たちが見たことがないのにキリストを愛し、見たことがないのに信じることができるのは、この聖書に書いてあることが正確に証拠に基づいていて、私たちが論理的に考えて、ああキリストは私たちの救い主なのだ、私たちが頭をそれで理解して信じた、だから私たちは愛することにしました、そのようなことでは決してないのです。ただただ聖霊が聖書を通してキリストを私たちが知るようにして、キリストと結びつけてくださり、そしてここに書いてあるようにその財産を受け継ぐものとしてくださったのです。だから私たちはキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びにあふれている。ペテロがそのように言うような喜びを私たちは受けているのです。この言葉をペトロが綴ったことはなんだか面白いような気もします。ペトロはシュエスをご覧になっているからです。それどころか最初の弟子として誰よりも長く、そして近くでシュエスのお姿を見続けていました。そのペトロが言うのです。あなた方はキリストを見なくても愛して信じている、それは素晴らしい喜びだ。ペトロは先ほど言った自分の仲間であった疑り深いトマスのことを思っていたかもしれません。あるいは自分自身のことを考えていたかもしれません。ペトロはシュエスが十字架にかけられたとき、三度イエスのことなど知らないと言いました。 一番近くで主イエスのお姿をその目で見ていたのに、ここぞという時にその主イエスのことを信じきることができなかった。そんな自分を思いながら、見なくても信じることのできるものを羨ましくすら思うことがあったのではないでしょうか。それはこの手紙の送り先のもののことでもあり、また私たちのことでもあります。ああ、あなたたちはキリストを見なくても信じることができるのか。あなたたちは聖霊を受けてキリストと結ばれているのか。なんて喜ばしいことなのだろうか。パウロはそこに無常の喜びを見出すのです。このようなパウロも羨むような聖霊によってキリストに結ばれた私たちは、今日読みした3節にあるように生き生きとした希望を与えられています。生き生きとした希望、生きた希望と言ってもいいかもしれません。キリストの十字架と復活、それによってまた私たちが救われたという事実、それが過去の出来事ではなく、今私たちに生きた希望として与えられているのです。そしてそれを信じることができるのもまた聖霊によることなのです。聖霊が私たちに働かなければ、キリストの十字架も復活も過去の希望になってしまいます。過去できた起き事、その時その場にいたものだけに与えられた希望。しかし聖霊によってキリストに結ばれた私たちは、それを生きた希望として受け止めることができます。そしてその生きた希望を得た私たちは証しするものとなります。不思議なことです。最初に言った通り、キリストと結ばれていること、この神の存在は証拠のないものであるのに、私たちは証しすることができるのです。それは私たちが聖霊を通してキリストと結ばれている証、自分が救われた喜び、そういった目に見えないものを私たちは証しするのです。私はキリスト者の家に生まれまして、幼少期から教会に通いました。神様を信じる子供でした。しかし年を重ねるごとに、それこそ少しずつ賢くなりまして、疑うことを覚えていきました。そしてそれはその神様の存在というものへの疑いに向きました。私が高校生になる頃には、この世に神がいることなど証明できないじゃないか、教会で信じていることなど証拠のないことじゃないか、そう思って少しずつ教会から離れていきました。そしてキリストを信じない者として青年時代を過ごしました。ある時、紆余曲折を経まして、人生の中で深い絶望の時にいることがありました。私は再び教会に赴きました。その時語られた聖書の御言葉、そしてまた説教の言葉は、その時私を救いました。当然その間教会に行っていないのですから、何か私が聖書の知識を得たとか、キリストについて深く知ったということはありません。その時私には聖霊が働いたのです。見れないから信じないと言っていた私に聖霊が働き、見なくても信じるものとさせてくださったのです。そして私は洗礼を受けました。キリストと結ばれたのです。私たちは証しをして歩いていきます。 この世の中にはまだキリストを知らない者、神という存在を知っていてもそれを信じられない者が多くいます。その者たちにもいつか聖霊が働くように私たちは証しをしていくのです。キリストを見ていないのに愛し、今見なくても信じていること、それは私たちの誇りなのです。この世界に一つでもキリストと結びつくものが生まれるように、その誇りであること、私たちが見なくても信じるものであること、見なくても確かにそこに生きた希望を与えてくださる神がいる、その証しをして歩んでまいりましょう。祈りを捧げます。父なる神よ、見ないことには信じられないことばかりがあるこの世の中で、疑いばかり深めていく私たちです。そんな私たちをあなたは聖霊をお与えになり、見なくてもキリストを愛する者、見なくても信じる者としてくださいました。深く感謝いたします。この悲しいことばかりが起こる現実が私たち目にしています。地震を受けた能登に起きた水害、また世界の各地では戦火が広がっています。そのような悲惨な現実を目にすればするほど、目に見えないあなたが本当に働いてくださっているかどうか疑いの心を持ってしまう私たちがいます。しかしあなたが与えてくださった聖霊は私たちに生きた希望を見出してくださいます。どうぞ絶えることなく聖霊を与え続けてください。御言葉を注ぎ続けてください。私たちを信じるものとさせてください。ここに集っている一人一人のものにも疑うこと、また信じられないことが多くあるかと思いますが、何よりもそこに働かれているあなたのお姿を聖霊を通して私たちにお伝えください。この祈りを私たちの尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。